それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何のお話でしょうか。
ですね、毎年盛岡でですね、まあ、いろいろこう著名な医師、歯科医師を呼んで、まあ、勉強会を企画してるんですけど、今年はですね、4月に愛媛県のですね、糖尿病専門の内科をご開業されている西田渉先生、という方をお呼びして、講演をいただきました。歯科治療が糖尿病を治すというお話をしていただきましたけど、まあ、その時のお話をさせていただきます。
はい、
その西田先生はですね、ご開業される前は大学病院に勤務していて、まあ、その時の不規則な生活からご自身自体がですね、病気だったんですね。
はい、
まあ、私も大学病院にいた時はですね、朝7時にはもう大学病院行ってるんですけど、もう帰ってくるのは夜中の12時とかですね、もうほとんどアパートいらなかったという状況で、まあどこの大学も同じだと思うんですけど、はい、まあこの先生はですね、そういう不規則な生活がたたって、内科医であるのに高血圧ですね、自分自身が高血圧、そして不整脈、で、肥満ですね、で、口臭、そしてなんと糖尿病専門医でありながら、血糖値が高いと、糖尿病予備軍でもあったんですね。
あららららら。
で、その病気の状態でですね、ご開業して、まあ、ある時にですね、自分の口が臭いと、口臭が気になってきて、歯科医院を受診されたそうなんですね。で、何年も治療は受けたことがなかったんで、まあ、口臭の原因は歯周病との診断で、
はい、
まあ、歯石、一般的に歯石除去、したりですね、まあ、歯磨きの指導を何度も何度も受けまして、で、やがて、何ヶ月かして歯茎からの出血とか腫れが止まって、口臭が消えてきたんですね。で、そうしましたらですね、驚くことが起きたんですね。今までですね、自分で投薬して薬でですね、改善されなかったその病態、まあ、高血圧とか不整脈とか、それがすべて解消されたんですね。
はい。
で、体重もですね、20キロ近く減って、92キロだった体重が74キロに、これが何年もかけて起こったことじゃなくて、本当数ヶ月なんですね。
はい。はい、
で、歯周病の治療を受けただけなのに、その先生もなんでだと思うと同時に、うん、他の患者さんのことも思ったんですね。で、そこで気づいたのがですね、まあ、心筋梗塞で、
はい、
などそういった病気でお亡くなりになる方というのはですね、間違いなく口が臭かった、
はい、
ということを思い出しました。はい、で、それ以来ですね、西田先生はですね、薬で改善しない糖尿病の患者さん方に、歯周病治療の勧告、まあ、歯科医院の受診を勧めたんですね。
はい、
まあ、それによって患者さん方はですね、血糖値が下がって、薬に頼らないのに健康体に近づいていきました。
は
あ、まあ、今ではですね、内科医でありながら、まあ、受付の窓口で歯ブラシを販売すると、はい、まあ、歯科医並みですけど、
はい、
あと全国飛び回ってですね、内科医とか歯科医などを対象にした、まあ、歯科治療が糖尿病を治すといった内容のご講演をされています。
はい、
で、講演の中で聞いた口腔ケアの、重要性に関してのお話をいくつか2つほど挙げさせていただきます。まあ、一つはですね、千葉大学の血液内科でですね、悪性リンパ腫、まあ、いわゆる血液のがんですね、悪性リンパ腫の入院患者さんの入院期間ですね、を退院するまでの期間を調べた研究で、患者さん方を2つのグループに分けまして、まあ、一つはですね、看護師さんに口腔ケアをしてもらって、で、もう一つのグループは歯科衛生士に口腔ケアをしてもらいました。
はい、
まあ、その期間としては、まあ、看護師さんは毎日やられてるんでしょうけど、歯科衛生士は多分1週間に1回とかしか行ってなかったと思うんですが、まあ、その結果入院期間にですね、顕著な差が出たんですね。で、看護師さんのケアの患者さんは平均の入院期間がですね、4ヶ月だったんですけど、衛生士が管理した患者さんはですね、なんとその半分の2ヶ月だったんですね。
あら、はい。どうしてそんなに違いがあるんでしょうか。
はい。ですね、その口腔内のですね、お口の中の細菌がいなくなることによって、肺炎などのその感染症がなくなるんですね。で、まあ、病院によって違いはあるかもしれないですけど、普通はですね、やっぱ入院期間が長くなったりですね、治療費が多くなったりするのは、まず感染症ですね。まあ、いわゆるその、誤嚥性肺炎、気管の方に細菌が、口腔内細菌が落ちていって、肺炎になるっていうことが、はい、原因が多いんですね。
はい、
ですから、その、プロのケアというのはですね、いかに大事か、 まあ、お分かりいただける例かと思います。で、はい、もう一つの例はですね、まあ、じゃあ千葉大ではですね、看護師さんと歯科衛生士さんを比べることになりましたけど、まあ、じゃあ、看護師さんがダメかというとですね、まあ、そうではないですね。まあ、プロフェッショナルの歯科衛生士じゃなくてもいいという研究 をお話しします。で、それはですね、まあ、11個のですね、介護施設で、まあ、看護師さんや介護士さん、介護ホームヘルパーさんとかですね、まあ、1日3回のブラッシングを行って、まあ、咽頭をですね、用土で、消毒したそうなんですね。まあ、その結果、2年間でですね、肺炎の発症率がですね、口腔ケアをしてない方は 19%、まあ、口腔ケアをしていた方はですね、11% と半分くらいに下がったそうなんですよ。まあ、衛生士のケアでなくてもですね、看護師さんとか、介護士さんとかの方々の、声ケアでもですね、十分に効果があるということがお分かりいただけるかと思います。
はい。お口の健康、はい、お口の治療で、体の病気が良くなる、はい、発症率も少なくなるということなんですね。
はい。はい、糖尿病なんか顕著、それが顕著に現れますね。うちの、はい、私は岩手医科大学なんですけど、
はい、
薬でですね、やっぱりどうしても下がらない。まあ、はい、うちの大学は医学部と歯学部がくっついてますから、どうしても下がらないっていう患者さんにですね、やっぱりその歯石を取ったり、そのブラッシング指導をするとですね、やはりその2、3ヶ月で血糖値がですね、コントロールされてくるっていうのがですね、まあ西田先生のお話にもありましたけど、はい、私の身近にもあります。
はい。
で、最後にですね、ちょっとショッキングなお話をします。これも西田先生のからお聞きしたんですけど、はい、妊婦さんにですね、ぜひ聞いていただきたいお話なんですね。で、それはですね、まあ、アメリカに住む35歳のアジア系、これはアジア系としか聞いてません。もしかしたら日本人かもしれませんけど、アジア系の女性がですね、出産直前の39週と5日でですね、死産してしまった。まあ、赤ちゃんが亡くなってしまったっていうお話、本当に残念な、明日生まれるっていう時に亡くなっちゃったお話なんですけど、で、この女性はですね、その死産の3日前に、38.5 度の熱がありまして、まあ、病院を受診しました。
はい、
まあ、診断は、上気道感染、まあ、いわゆる風邪ですね、風邪でしたけど、胎児はその時すでに亡くなってたんですね。
あら。
で、このような場合ですね、日本では、赤ちゃんが亡くなるとですね、で、ご両親に、まあ、解剖しますかって言っても、いや、そこもかわいそうだと、解剖することはないんですけど、
はい、
まあ、アメリカではですね、まあ、亡くなった原因を明らかにしなければいけない、そういう、まあ、国なんでですね、その赤ちゃんも、その胎児の死因を明らかにするためにですね、まあ、解剖することになったんですね、
はい、
で、解剖した医師がですね、驚いたのはですね、猛烈な悪臭を放つ羊水、まあ、羊水っていうのは、まあ、女性の方であれば分かると思いますけど、
はい、
子宮の中で胎児を浮かべる液体ですけど、
はい、
羊水がものすごく臭かった。で、
はい、
それと悪臭に包まれた胎児ですね。
はあ、
まあ、この悪臭の原因というのはなんとですね、
はい、
調べると口腔内の歯周病細菌だったんですね。
お口の中の細菌ですか？
はい、はい、で、やっぱり血液を介してその子宮まで行くわけですよ、細菌が、はい。で、細菌だらけのですね、結局その羊水を赤ちゃんがごくんごくんって飲んでいってたんですね。はあ、で、当然赤ちゃんの肺や胃ですね、そういったところは歯周病細菌でもう埋め尽くされてたそうです。で、この方はですね、もともとやはりその歯周病があるにもかかわらず、まあ妊娠中も歯周病治療を受けてませんでした。
はい、
まあそんな状態で風邪をひいたためにですね、お母さんのその免疫を司る、まあ、白血球がですね、まあ、白血球というのは、なんか、その細菌が入ってきた、ウイルスが入ってきたっていう時にですね、バーッと走っていって、その細菌とかウイルスをやっつける役目なんですけど、それがですね、風邪の方に活躍しちゃったんですね。
はい。
で、風邪の方のウイルスをやっつけてる間に、その隙に口腔内の歯周病細菌が、血液を介して胎盤に飛んでいって、一気に増殖してしまったんです、ようなんですね。まあ、歯周病細菌がですね、 まあ、いかに死産、まあ、死産につながるってことは珍しいんですけど、珍しいと思うんですけど、よく言われるのはやっぱり低体重児出産ですね、はい、いわゆる昔では未熟児の子供さんにつながるということが言われてますので、いかにやっぱりその歯周病細菌が、怖い存在なのかということをご理解していただきたいと思います。
本当に恐ろしいですね。
はい、
そうですね。口の中のことって割と軽く考えがちなんですが、
はい、
命に関わることに。
そうですね。まあ、もちろんその心筋梗塞とか、はい、などの心疾患ですが、脳血管疾患、あとは今、癌とか認知症の関係とも、
はい、
明らかにされてます。
はい、あと先生一つお聞きしてもよろしいですか。
はい、
妊婦さんに関しましては、
はい、
歯の検診というのは義務付けられているとかではないんでしょうか。
義務ではないんですけど、はい、歯科検診というのが基本的に無料で受けられまして。
そうなんですね。
その検診無料でって大体皆さんその歯周病治療をやるんですけど、
うん、
そうですね、まあ、妊娠4ヶ月から8ヶ月ぐらいで受けていただければありがたいですね。
そうなんですね。はい、
生まれてくる赤ちゃんのことを考えれば、
はい、
そのお母さんだけじゃなくて、
はい、
お父さんですね。
お父さん
の細菌も赤ちゃんのお口の中に移行しますから。
あ、そうなんですね。
はい、今お父さんも赤ちゃんにチューなってね、可愛いチューなってやっちゃいますからね。
はい、
そういった意味ではもうご結婚されて赤ちゃんができる可能性のある方は、
はい、
ご夫婦でぜひ治療を、歯周病治療を受けていただきたいと思います。
はいはい、あとお孫さん可愛い、おじいちゃんおばあちゃんも お口の中、そうですね、きちんとしなければいけませんね。
絶対おじいちゃんおばあちゃんの箸ではやらないようになんとかお願いします。
でも
まあそうですね、お嫁さんの立場からはよく患者さんからね、なかなか言えないんですよなってね言われますけど、なんとか、お願いしたいと思います。
そうですね。
はい。
はい、先生今日も貴重なお話ありがとうございました。
いい、本当ありがとうございます。
はい。